皆さんおはようございます、まあ、いつもですね、怖いような方々いいですね、本当に美しい賛美歌をですね捧げてくださいまして感謝しています。また今日は福島姉妹にですね、子供のお話をしてくださって感謝しています。まあ、恐る恐る断られるかなと思ってお頼みしたら心よく引き受けてくださいまして感謝しております。まあ、今日はですね、許す愛の奇跡という題でですねちょっとお話ししてみたいというふうに思いました。まあ、ちょうど今から1ヶ月前、先月9月24日から27日までですね、北アジア太平洋支部の病院長会議が行われました。まあ、場所はですね中国の広州でした。まあ、時悪く中国ではちょうど尖閣諸島の領有権をめぐって激しい反日デモが行われている時期でした。まあ、時期が時期だけにですね教会や病院の多くの方々が中国危機を心配してくださいました。まあ、しかしですねこの2年間は役員をしている関係でですねなかなかですね欠席するわけにいかずですね、参加しました。まあ、参加する前にですね、広州を統括している上海の領事館のですね、情報を見ていました。上海領事館の館内では、メガネを奪われて割られたり歩行者が炭酸飲料をかけられたり飲食店の入店をですね拒否されるそういうような報告が書いてありました。注意事項が書いてありました。まず外出されるときは昼間であっても周囲に注意し日本語で大声で話すときなどは控える。一人でタクシーに乗車することはできるだけ避ける。いろんなことが書いてあってですね、いろんなことをですね何が起こるか一応覚悟しながら、中国に出かけました。ホテルに着くとですね多くの人々が心配してくださいました。よく来たと歓迎してくださったわけですけれども、ソウルアドベンチスト病院の院長がやってきてこういうんですね握手しながら、この4日間あなたにはキムという名前を与えるですね、名前が聞かれたらキムと答えるようにですね、4日間ですね、そういう、外に出たらキムと言おうかなと思ったんですけれども、4日間の会合も無事に終えですね、特に問題に遭遇することもなく日本に帰ってまいりました。現在ですね日本と中国韓国をめぐる情勢はなかなか改善しそうにもありません。反日運動には非常に激しいものがあります。日本車は破壊されています。また日系の店にはボートと化した民衆それがですね、襲いそして破壊されていくそういう状況が起こっています。中国に対しては多くの威勢の良い言葉が日本のマスコミやインターネットを賑わしています。なめられるな、やられたらやり返せ、もっと厳しくもっと毅然と。現代は目には目を歯には歯をの時代です。現代は攻撃の時代、告発の時代です。自己主張することが尊ばれる時代です。許しなどは語られません。許しということは強い者がすることではないのです。強い者は決してお詫びをしたり許したりはしない。思いやり寛容を許しそれは弱い者がすることなのです。しかしキリストはこう仰せられます。目には目を歯には歯をと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、悪人に手向かうな。もし誰かがあなたの右の方を打つなら他の方も向けてやりなさい。隣人を愛し敵を憎めと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、敵を愛し迫害する者のために祈れ、こうして天にいますあなた方の父の子となるためである。このような憎しみと怒りの社会情勢の中である日の朝日新聞に目が留まりました。こういう記事でした。見出しはナパーム弾の少女が説く許しでした。新聞はこういうふうに報告していました。ベトナム戦争中ナパーム弾に焼かれたこの少女は泣きながら裸で逃げた。この写真は世界中で反戦のうねりを起こした。彼女は怒りと憎しみを乗り越え今米国で反戦と許しを説く。彼女はキム・フックという少女でした。彼女がナパーム弾の犠牲になったのは9歳の時でした。ベトナム戦争の空襲で背中にひどい火傷を負いながら裸で逃げる少女であったわけです。彼女は南ベトナムの大仁省チャンバンの村で暮らしていました。1972年6月8日爆撃機2機が上空を旋回しナパーム弾を村民が避難している寺院に投下しました。 彼女が暮らしていた村チャンバンは炎に包まれたわけです。キムが避難していた寺院は焼け落ちました。キムはみんなと一緒に逃げ出してきました。衣服は燃えて脱げ落ち、彼女は必死で走りました。爆弾の炎を受けながら必死になって逃げ出してくるこのキムの姿をカメラが捉えたわけです。当時米国のニクソン大統領はこれを信じられませんでした。これは米国を罠に陥れる合成写真だとニクソン大統領は断言いたしました。しかしこの写真はベトナム戦争の報道写真の中で最も衝撃的な一枚になりました。翌年の1973年ピリッツァー賞ですね、この写真は受賞しました。爆弾に衣服を焼かれて裸で走るこのベトナムの少女の姿、世界中の人々の心に残るものとなったわけです。カメラマンのウトは写真を撮った後すぐに記者仲間のウェインとともにキムや他の子どもたちを病院へ運びました。看護師がウェインの耳元で支えたわけです。キムは明日までは持たないだろう、重度の火傷を負った彼女は助からないと誰もが思ったわけです。キムは14ヶ月の入院中に17回の手術を受けました。そして彼女は一命を取り留めることができたわけです。戦争が終わった後、北ベトナム政府は彼女を特別に優遇しました。ひどい火傷が残った彼女はベトナム政府に利用されることになったわけです。彼女はアメリカの残虐行為を証明するための広告塔になりました。特別な計らいで彼女はドイツで治療を受けることができました。彼女は自分の苦しい体験から自分も病人を癒す者になりたいと医者になる道を選びました。彼女は医学部に入りました。しかし医学部に入ったもののベトナム政府に散々に利用され中途退学をせざるを得ませんでした。人生の夢も自由も奪われ、キムはどん底に陥ってしまったわけです。彼女は問いかけます。なぜ自分なのか。彼女は自分を傷つけた人たちを呪い、自分以上の苦しみを味わえばよいと彼女は思っていたわけです。彼女の心は憎悪と憎しみの念で、怒りの念で満たされていました。そのような状況の中で彼女は必死になって真剣に生きる意味を追い求めたわけです。そして彼はついにキリスト教に出会いました。絶望のどん底にあった彼女を救ったのはキリストに対する信仰でした。クリスチャンになった彼女は神の愛を信じて自分に与えられた道を歩んでいきました。やがて彼女はキューバに留学する道が与えられました。彼女はハバナにある大学に入学しました。あの留学先であの写真家ウトとここで再会することができました。1989年の出来事でした。3年後、彼女は同じベトナムからの留学生であったトアンと出会い結婚しました。そして新婚旅行の途中、立ち寄ったカナダで一大決心をしてトアンと共に亡命をしたわけです。現在彼女は2児の母となり、夫と共にカナダのトロントで暮らしています。これまでの彼女の歩みを支えてきたのはキリスト信仰であり、夫トアンと共に築いてきたクリスチャンホームであったわけです。しかし彼女の体に残った爆弾の傷跡は今なお彼女を苦しめています。広範囲の火傷のために皮膚による体温調節ができないんです。気温の変化にすぐに体調が崩されてしまいます。彼女はこう言います。私の体を焼いたのは爆弾の炎でした。私の火傷を治療してくれたのは医者でした。しかし私の心を癒すことができたのは神様の愛だったのです。1996年11月、彼女は米国に招待されました。米国でのベトナム戦死記念追悼会に招待されたわけです。そこには約3000人の方々が出席していました。紹介されたキムは壇上に上がり話し始めました。親愛なる皆様、今日こうして皆様とお会いできたことを大変嬉しく思います。ご存知の通り、私はナパーム爆撃から走って逃げている少女です。私は肉体的苦痛、 精神的苦痛を嫌というほど味わいました。もう生きていけないと思ったことも何度かありました。しかし神に救われて信仰と希望が与えられました。たとえあのナパーム弾を落としたパイロットの方と直接お話しできなくても、私はその方にこう言いたいのです。私たちは歴史を変えることこそできませんが、現在と未来のために良い行いをして平和を促進していくべきではないかと。この集会にはあのナパーム弾を落としたパイロットジョン・プラマーも出席していました。そこで彼女が紹介された時、彼は愕然としたわけです。彼はあの有名な写真を通して彼女のことを知っていました。彼女に対する仕打ちの家、あの時以来彼は常に両親の呵責に悩まされていました。彼はベトコンを攻撃するために落とそうとした爆弾を誤って住民たちが避難している寺院に落としてしまったわけです。その後プラマーは神学校に入りました。そしてメソジスト教会の牧師になったわけです。彼女の話を聞いていたプラマーはキムが自分に向かって話しかけていると感じたわけです。彼は紙切れにキム、それは私だと走り書きして司会者に渡しました。式典が終わって帰ろうとしたときに司会者がキムの耳元でささやきました。キム、あなたが会いたいと思い続けた来た人物が分かりますか。彼女が答えたとき司会者がこう言いました。その人はあなたの真後ろにいるんですよ。驚いたキムが後ろに振り向いたときに、そこに苦悩に満ちた表情の男性が立っていました。この男性こそがあのナパーム弾を投下したジョン・プラマーであったわけです。彼女は両手を広げて差し出しました。プラマーも両腕を差し出してお互いに抱きしめ合ったわけです。ジョン・プラマーはその時のことを振り返って次のように言っています。私が言えた精一杯のことは I am so sorry、ね、すいません、本当にすいませんでした。 Over and over again、 何回も何回も私はそれを繰り返しました。同時に彼女はこういうふうに言っていました。いいんですよ、いいんですよ、許しますから、許しますから。彼女はここで許しますから、許しますから。キリストにある信仰の家にキムは心からジョン・プラマーを許すことができたわけです。今年は彼女の悲惨な写真40周年の年にあたります。この40周年にあたって彼女は Forgive and Love、許しと愛をテーマとしました。以前彼女は自分を傷つけた人たちを自分以上の苦しみを味わえばよいと思っていたのです。しかしその彼女の傷ついた心を神の愛のみが癒すことができたわけです。そして神の愛に癒された彼女は人を許すものに変えられていきました。私たちは毎日死の祈りを祈ります。我らに負い目あるものを我らが許すごとく、我らの負い目をも許したまえ。この祈りこそが彼女の祈りであり、この祈りこそが彼女を許しへと導いていきました。許す愛の奇跡が神の恵みによって彼女の現実となったわけです。聖書はこう言ってます。互いに情け深く憐れみ深いものとなり、神がキリストにあってあなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。マザー・テレサのこの本は2010年に出版されています。まあ、米国の本屋に立ち寄った時にたまたま陳列されているのを見て手に入れました。ここにはこう書いています。 Where there is love, there is God。 愛のあるところ神がいましたも、愛のあるところ神がいましたも。この本を読んでみますと、この題はヨハネ第一の手紙4章から捉えたというふうに書いてありました。聖書はこう言ってます。愛する者たちを私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなのである。すべて愛する者は神から生まれたものであって神を知っている。 愛さない者は神を知らない、神は愛である。マザー・テレサはこのように言ってます。神は愛であり、愛は神から来るのですから、愛には限界がありません。ですから神の愛のうちに本当に身を置きさえすれば、神の愛は尽きることがありません。でも肝心なのは愛すること、傷つくまで与え尽くすこと。どれだけのことをしたかではなく、あなたの行いにどれだけの愛を込めたかなのです。私たちの仕事は神に対する愛の一つの表現にすぎません。その愛を誰かに注がずにはいられないのです。キム・デジュン元韓国大統領、皆さんよくご存知の人物です。彼はですね、許す愛を貫いたクリスチャン政治家でした。彼のですね、自伝が出ました。日本語訳が昨年出たわけです、岩波書店からですね。第1巻は死刑囚から大統領へ、民主化への道。第2巻は歴史を信じて、平和統一への道。もう合わせて1000ページ以上の大著ですけれども、読んでみて非常な感動を受けました。その中にですね、彼がどういう歩みをしたのかということがですね、本当に詳しく書かれていました。彼の歩みを振り返ってみますと、こういうことです。1971年、彼は大統領選挙に初めて挑戦しました。現職のパク大統領に敗れたわけです。その選挙の直後、政府の陰謀による交通事故に遭い、歩行は一生不自由な身となりました。1973年、パク軍事政権下、白昼の東京のホテルで拉致事件が発生しました。いわゆる金大中事件と言われるものでした。この事件は当時の日本社会に非常な衝撃を与えました。白昼の日本のホテルで外国の政権の指示により拉致されるという前代未聞の事件でした。彼らの計画は 船で拉致していく途中、日本海で彼を海に投げ込むことでした。しかしまさに海に投げ込もうとされるその瞬間、あるいは直前、緊急出動した米軍の介入により中止されました。殺害は断念され、彼はそこで一命を取り留めたわけです。その後のキム・デジュン氏の歩みは決して平坦なものではありませんでした。彼は1976年3月、民衆救国宣言を発表し、直ちに逮捕されました。1980年、公民権を回復し、政治活動を彼は再開しました。しかしその3ヶ月後、チョンドハン軍事政権下で内乱陰謀罪で逮捕されました。この逮捕をきっかけに、広州で起きた民主化要求のデモ、チョンドハン政権は強硬に弾圧しました。そしてそこでは死者240名に上る流血事件が起こったわけです。キム・デジュン氏はこの事件の首謀者とでっち上げられました。そして彼は死刑判決をここで受けたわけです。彼は1980年9月17日死刑判決を受けました。この時に当局から秘密裏に一つの取引を持ち出されるわけです。我々に協力してくれれば、大統領以外のいかなる職責をも提供する用意がある。もし協力できないとすれば、立場上私たちはあなたを生かしておくわけにはいかない。一瞬彼はどう答えるべきかまとまらず黙ってしまいました。もちろん死にたくはない。当局は3日後に返事をするように要求しました。そして3日後、彼はこう返事をしました。協力することはできない。死ぬことが生きることだと決心した。私を殺せ。当局は考え直すようにまた2日後取引を持ち出しました。しかし彼の決心は変わりませんでした。彼は判決を前にして裁判の最終陳述でこういうふうに述べています。私はおそらく死刑判決を受け、間違いなく処刑されるでしょう。処刑されるということは初めから覚悟しています。私はこの機会に共同被告の皆さんに遺言を残したいと思います。私の判断では遠からず1980年代のうちに必ず民主主義が回復されると確信しています。 その時に先に死んでいった私のためであれ、他の誰かのためであれ、政治的な報復がこの地上で再び起こらないようにしてください。これこそが私の最後の願いであり、主の御名にかけての私の遺言です。彼はその時の心境をこういうふうに綴っています。私の人生は私を迫害した人たちとは違う。主にしても私、我が国民と歴史は私を正しく評価してくれるだろう。結局私は自らの死によって私を殺そうとする人たちに勝つのである。私の肉体を殺すことができても、私が歴史と国民の心に再生することを誰も妨げることができない。国民と共にあるものに敗北はない。歴史がそれを証明しているではないか。彼は上告しますけど、その上告は却下され、死刑判決が最終的に確定されます。1981年1月23日のことでした。その時彼は生涯忘れない光景を目の当たりにするわけです。それは彼の妻が溢れ出る涙を拭おうともせず、ひたすら冷たいコンクリートの上に正座して子供たちと祈っている姿でした。彼女はその祈りの最後にこう付け加えました。神様の御心がなされますように。彼は次のように述べています。この時ほど妻に対しての尊敬の念を覚えたことはなかった。この20年間の試練に打ち勝つことができたのは、神に対する信仰と家族の支えによるものである。死刑囚として拘束された彼は、獄中から愛する妻に次のような手紙を出しています。私自身は今まである程度信仰を持っていると信じていました。しかし今いざ死と直面する限界状況に置かれてみると、私自己の実存というものがいかに脆弱な信仰の中にあるかを毎日のように体験しています。ひたすら我らの主だけを見つめ、揺らぐことのないよう神が助けてくださるよう祈り求めています。いつも主を見つめ、決して主の袖を離すまいと全力を振り絞っています。主の目から見られて、これが私にとって最善のものでなかったなら、お許しにならなかったことでしょう。ひたすら主の愛のみを信じて従い、神を主を賛美いたしますと祈っています。しかし彼も人間でした。彼は迫り来る死の恐怖に怯えていました。彼はこう書いています。私は死の恐怖を取り払うことができなかった。いつ刑場に連れて行かれるかわからなかったからだ。外で足音がするだけでビクッとした。彼は言うんです。いつも死を見つめ、決して死の袖を離すまいと全力を振り絞っています。死の袖を離すまいと全力を振り絞っています。彼は全身全霊をかけて、ただイエス・キリストにしがみついていたわけです。死の恐怖にある彼のもとに、彼の妻からこのような手紙が届きます。私はあなたの善良な性分と、誠実に生きようと血のにじむような努力をしていることを尊敬してきました。それなのに、神様はなぜ?と問いかけてみています。あなたも私も知らない多くの兄弟姉妹たちが、徹夜の祈り、山での祈り、自宅での祈り、そして断食の祈りまでしていることを知るべきです。どれほどありがたいことでしょうか。明日への希望を必ず持ってください。大会で救ってくださった神は、今もあなたのそばにおられ、必ず助けてくださると信じています。まあ、死刑判決に対する国際的な批判が高まり、死刑判決からの1年後、彼は無期懲役に減刑されました。彼は1年間死を怯えながら生活しなければなりませんでした。そしてその年の12月、米国への出国を条件に刑の執行が停止されました。1985年、彼は米国から帰国を強行し軟禁されました。1987年、公民権を回復し政治活動を再開します。そして1998年、ついに彼は第15代韓国の大統領に当選いたしました。 大統領になった彼は平和政策を打ち出しました。彼はイソップ物語の北風と太陽にちなんで自分の平和政策を太陽政策と名付けました。マントを脱がすためには北風を吹きつけるのではなく暖かい太陽の光を注ぐこと、これが彼の政治理念信念でした。敵対し挑発する北朝鮮に対しても彼自ら率先して対話を求め平和的アプローチを開始しました。2000年、北朝鮮のキム・ジョンイル総書記とですね、南北首脳会談を実現させました。太陽政策は日本にも向けられました。韓国での日本大衆文化の開放政策を彼は開始しました。これによって日韓の民間レベルでの交流が一気に進みました。当時の小渕首相と彼は日韓パートナーシップ宣言をそこで発表いたしました。彼は2000年ノーベル平和賞を受賞しました。理由は韓国と東アジアでの平和的な民主化運動の功績、そして南北朝鮮の対話関係改善、それへの貢献ということでした。彼は1998年2月大統領に就任いたしましたけれども、その就任演説で彼はこういうふうに述べました。私は国民のための政治、国民が主人になる政治を国民と一緒に必ず成し遂げたいと思います。国民の政府はどんな政治報復もしません。どんな差別と特権も受け入れないでしょう。国民の皆さん、健康な社会のために精神の革命が必要です。人間が尊重され正義が最高の価値として強調される精神革命なのです。正しく生きる人が成功し、そうでない人が失敗する、そんな社会が必ず実現されなければなりません。ここで彼はどんな政治報復もしませんと述べているわけです。大統領選挙の途中、その間中、キム・デジュンの反対者たちは盛んに主張いたしました。彼が当選すれば彼が自分を迫害した人たちに対して政治的な報復の嵐が吹き荒れるである、そういうふうに彼の反対者たちは述べていたわけです。それに対して彼はどんな政治報復もしませんとここで述べているわけです。彼に死刑判決を下したチョンドハン元大統領、彼を長期間監禁したノテウ大統領、この彼ら二人とその仲間たちは非常に恐れていました。キム・デジュン氏が大統領になったら今後自分たちの運命がどうなるのか、彼らは非常に心配していました。当時チョン・ドハン氏は光州事件弾圧の罪で死刑宣告を受けていました。ノテウ元大統領は同じく光州事件弾圧の罪で懲役刑に服していたわけです。彼ら二人はキム・デジュン氏をこの光州事件の首謀者にでっち上げて彼を死刑にして抹殺しようとしたわけです。大統領に就任したキム・デジュン氏は世間が驚くような行動に出ました。彼は直ちにこの二人を恩赦によって釈放し自由の身にしました。そればかりでなく彼ら二人を官邸に招いて共に食事をしながら自ら率先して和解を申し出ました。そして大統領経験者として優遇し、その生活を彼は保障しました。2009年晩年のキム・デジュン氏が肺炎に倒れ危篤状態に陥りました。その時真っ先に駆けつけたのはかつての敵、彼を抹殺しようとしたチョンドハン元大統領でした。キム・デジュン氏は2009年8月18日に亡くなりました。彼の葬儀にはチョンドハン元大統領も出席しました。キム・デジュン氏も感情を持つ人間でした。彼はクリスチャンだからといって自分を殺そうとした人々を許すということは決して安易なことではありませんでした。彼はこう言ってます。罪を憎んで人を憎まず、私は一生の時間をかけ自分の信仰に基づきチョン・ドハン元大統領を許そうと努めてきたのである。決して生まれながらの人間にはできないことを彼は信仰によって可能なものとしたわけです。 決して愛は感情ではありません。愛は確固たる意志なのです。愛に生きようとするためには確固たる決意と決断が必要です。彼はキリスト信仰に基づき神様からの力によって崇高な許しの愛をここに実現させました。これこそはキリスト信仰による許す愛の奇跡であったわけです。1998年秋、彼は大統領となって初めて日本を訪れました。その時朝日新聞は次のように彼について紹介していました。キム・デジュン氏から感じるのは核も苦難の連続なのに常に相手へのいわば許しの思想に貫かれている点である。キム・デジュン氏の政治報復はしないという信念はおそらくキリスト信仰教信仰によって支えられている。であればこそ死を迫る性的にも寛容になれる。キム・デジュン大統領就任式にはあの時の権力者だったチョン・ドハン氏も姿を見せた。彼は許しの思想に貫かれた、そういう生涯を歩んだわけです。敵を滅ぼす最善の方法とは一体何でしょうか。米国の第16代大統領リンカーンは次のように言いました。それは敵を友とすること。敵を友とすることによって敵はいなくなるのです。敵を友とすることによって敵を滅ぼす、これがリンカーンの信念でした。これこそがリンカーンの生き方であり、キム・デジュン氏の生き方でもあったわけです。そしてこの生き方こそが私たちキリスト者の生き方でもあるわけです。聖書はこのように言っています。誰に対しても悪をもって悪に報いず、すべての人に対して善を図りなさい。もしあなたの敵が飢えるなら彼に食わせ、乾くなら彼に飲ませなさい。悪に負けてはいけない、かえって善をもって悪に勝ちなさい。神学者ディートリヒ・ボンヘッファー、彼は第二次世界大戦中ナチスに対する抵抗運動に参加しました。そのために彼は逮捕され処刑されたわけです。彼は若干39歳で殉教の死を遂げました。彼はキリストに従うという本を書いてます。この本の中で彼はこういうふうに言います。イエス・キリストのご生涯はこの地上ではまだ終わっていない。キリストはそのご生涯をキリストに従う者たちの生活の中でさらに生きたもの。キリストはそのご生涯をキリストに従う者たちの生活の中でさらに生きたもの。キリストの愛に出会った人は愛の人に変えられていくのです。キリストのご生涯は過去2000年間キリスト教会の歴史を通してキリストを信じる者たちに受け継がれてきました。キリストから愛をいただいた私たちは、今度は私たち自身がキリストの愛の使者としてこの世に使わされていくのです。レオン・モリスは次のように言っています。これは今日の瞑想の言葉に引用させていただきました。愛は愛を生む。神の愛が私たちに達するとき、それは私たちを変革する。それは奇跡である。キリストと共に死に、キリストと共によみがえるとき、自己中心的生き方が愛によって置き換えられる。神の愛に応答するとき、愛の人に変えられていく。神の愛は私たちを愛の人へと変革していくのです。神の愛は奇跡を生み出すのです。それは許す愛の奇跡となって、キリスト者の生活の中に実現されていくわけです。神の愛が私たちに達するとき、それが奇跡となって私たちの人生を変革していくわけです。最後にもう一度今日の聖句をお読みして終わりにしたいと思います。互いに情け深く憐れみ深いものとなり、神がキリストにあってあなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。アーメン。